ット社会を上手にする30の方法。そのうち、今やネットのスマホも現代人にとって当たり前のツールとなった。現在はネット社会です。そしてスマホ社会でもあります。すっかりインターネットが浸透して親しい昨今です。自宅のパソコンや手持ちのスマホから誰もが世界中の情報にアクセスできるようになりました。調べ物もネット、コミュニケーションもネット、映画や音楽もネット、サービスの手続きもネット、誰もがネット、多くのことがネットができるようになりました。ネット社会はほとんど何でもできると言っても過言ではありません。ネットなしは生きてはいけないという声が聞かれます。これは半分は誤りですが、半分は正解です。まず、ネットなしでも生きていくことは可能です。そもそも昔はネットがありませんでした。目的地に行くとき、紙の通帳で頑張っていました。調べ物があるときは本や図書館を活用していました。映画を楽しむとき、昔は DVD だったし、それ以前は VHS でした。音楽を楽しむとき、昔は CD だったし、それ以前はカセットテープでした。ネットがない時代を生きていた人がいるのですから、現代を生きる私たちもネットなしで生きていくことは可能です。しかし、現代はどうでしょうか。ネットがなければ大きな不便が生じます。地図がないと現在地は分からず、動作をするでしょう。路線検索をするときも最短ルートが分からず、比較するでしょう。調べ物をするも、今ではネットがなければ大きな不便が生じるはずです。書店や図書館に行って調べることもできますが、なかなか手間がかかって現実的ではありません。映画や音楽もネットなしで楽しむのは少々ハードルがあります。映画なんと音楽制作では今も昔も変わらずといったところでしょうか。ネットなしで生きては生きるものの社会がネットを前提と変化したため、ネットがないと不便が生じます。そのため、今やネットのスマホも生活に欠かせないものとなりました。現代人にとってもはや当たり前のツールです。少なくともスムーズに生きるためには必要なツールとなっているのは間違いありません。ネットやスマホ自身も生活に欠かせないものとなっています。私たちは改めてネット社会を生きることがないものであります。適当な使い方をしているとネットに組み合わせることが増えます。ネットの世界には現実上の大きな落としが発生します。ネットに使われるのではなく、ネットを使うためにもきちんと心構えを見せておく必要があるのです。ネットの心構えを見せておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。その2、インターネットでは情報のサービスに向かって立ち上げない。インターネットの特徴の一つは情報のサービスに向かって立ち上げないということです。一言で言えば一瞬で世界中リアル世界で情報を伝えるのは行動手段が一般的です。こんな情報があるよ、こんな情報があるよと人から人へと行動で情報が伝わります。しかし、インターネットの場合、リアル世界とは比べ物にならないほど広がるスピードが速いのです。物理的な距離は関係ありません。どんな情報もネットの世界ではあっという間に広がります。地球の側であってもわずか数秒で広がるという同意的なスピードがあるのです。もちろん、この超スピードが大いに役立つ面もあります。地震情報や津波情報など速報性の高い情報であれば伝わるスピードが速ければ早いほど良いと言います。しかし、悪口や誹謗中傷といった情報であればどうでしょうか。良い情報であれば早く広がっても問題ありませんが、悪い情報であれば大変です。悪口で投稿した記事や画像が一瞬で広がり中心がなくなることがあります。あっという間に広がって炎上につながる可能性があります。リアル世界のような感覚で考えているとしまった。と、顔面操作の時代になりません。一瞬の誤りが時間がかかるとして考え中的に残ってしまうこともあります。悪い情報が一瞬で広がることは考えるだけでも恐ろしいことです。芸能界では SNS の方が人との分かりにつながったケースもあります。インターネットで情報発信する際は、広がるスピードが速いことを念頭に置いた上で利用することが大切です。SNS やブログで情報発信する際は、十分慎重になって何することはないのです。情報が伝わるスピードが確かに速いことを念頭に置いてインターネットを利用する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その3、ネットの投稿は二度と消えないと思うくらいで上手に。SNS で発信することがあるでしょう。掲示板で発表することがあるでしょう。ネットで投稿するときは二度と消えないという意識を持つことが大切です。リアルの世界であれば情報を受け取って相手が忘れるということがあります。人間は忘れる生き物です。その時は覚えていても時間が経つにつれて記憶が薄れていくことがよくあることです。悪口や暴言を吐いても後から謝って許してもらえることもあるでしょう。しかしネットは違います。掲示板や SNS の投稿は自分なりにサービスが終了したりしないかに関係的に追いつきます。削除機能があるから大丈夫、悪口を発信しても後で削除すればいいと思うかもしれませんが、そう単純な話ではありません。ネットは拡散しやすい特徴があります。しかも悪いことをする広まる傾向が顕著です。悪口を投稿して削除します。自分の投稿は削除しても投稿した瞬間に画面が拡散されたら怖いです。あっという間に広まってしまい収集がつきません。拡散が拡散より単純で爆発的に広まることもあります。SNS では拡散が非常に行われています。今この瞬間にもどこかで拡散が行われているでしょう。一つのネットで拡散されると完全に予想を消すことは可能になるのです。こうした拡散リスクを考えると、どんなに悪くなっても悪口や誹謗中傷を書き込んではいけないとあるはずです。ネットで発信や書き込みなどをする際は二度と消えないという意識が大切です。少々大げさに感じるかもしれませんが、それらの強い意識を持っておいて損はありません。投稿前に一度時間を置くこと。何でもすぐ投稿するのは要注意。投稿前に一度時間を置くのが特策です。言葉を一つ一つ慎重にやります。冷静に時間を作ることで一つ一つの投稿が丁寧に誤った発信を防止できます。特にネガティブな投稿は極めて慎重になるのがいいでしょう。いくら腹が立っているとはいえ勢いで投稿するとどんなことになりません。どれだけ時間を置くかはペース、バイペースですが、少なくとも気持ちが落ち着くまでは時間を置くのが賢明です。ネット上の投稿は二度と消えないと思うくらいでちょうどいいのです。ネット上の投稿は二度と消せないという覚悟を持って発信する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その4、ネットに匿名は存在しないと思っている。ネットは匿名の世界。そう思っているなら今一度考え直した方がいいでしょう。ネットの特徴の一つとして伺えるのは匿名性です。つまり自分の名前を隠すことが可能ということです。匿名であればどこまでか分かりません。名前を伏せた状態で自由にコメントを投稿できると思われます。悪口や誹謗中傷を書き込んでも匿名であるゆえに本人の勤めないように思えるのです。しかし、ここが落ちなんです。よく誤解されがちですが、ネットの匿名は存在しないと思ってください。確かにこのコメントは匿名ですが、完全な匿名ではありません。手続きは個人を特定することが可能です。ネットの利用は IP アドレスというものを使って最後にアクセスされます。IP アドレスはインターネットに接続されたコンピューターの識別番号です。数字だけで構成された無関数の文字ですが、これが重要です。匿名であっても発信者情報開示請求という手続きを行えば IP アドレスから個人を特定してしまうのです。誰でも最後、終戦線の使用性は IP アドレスからの個人特定は困難に思いますが、これも誤解です。絶対に可能とは言い切れません。利用店舗の名簿や監視カメラなどからやはり個人の特定が可能になります。結局のところ、ネットの匿名は存在しないと思った方がいいのです。あくまで匿名にしたいというだけであって完全な匿名ではありません。表向きは特定であってもその意味は個人の特定が可能です。この意味ならば、掲示板の書き込みも慎重になります。ネットの匿名は存在しないと思えば、悪口や誹謗中傷の書き込みは近いうちに変わるでしょう。言うまでもなくネット上に参加することも大事です。匿名なら何を書き込んでもいいと暗に考えていると後悔することになります。ネットの世界は匿名のように思えそうではないのです。ネットの匿名は存在しないことを明示しておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。その後、情報に強い人は時間を置く。SNS では様々なコストが飛び交っています。そうそう、その通り。と思ったコストは反応したくなるものですね。共感を覚えたコストはいいねをしたり、理解でコミュニケーションを取りたくなったりします。時には、拡散させたくなるコストを目にすることも少なくありません。この情報を広めたり、楽しみを知らせたいと思ったことなら、リコストで拡散したくなります。重要性や緊急性の高いことなら、善や善なら、リコストしたい気持ちも大きくなるもの。これのコストは拡散されるべきだ。そう思って、とっさにリコストで拡散を試みようとしますが、誤ったことには要求です。メニシャコストが実はフェイクや誤情報という可能性があるからです。メニシャコストが正しいもの、正確なものはありません。SNS は誰でもコストができるため、間違った情報である可能性もあります。SNS は速報性が高く、テレビを上回ります。重要な情報はすぐ広まるという性の側面がある一方で、その情報も広まりやすいという側面もあります。特にネガティブなコストほど拡散されやすい傾向があります。善や正義感であらずに信じて拡散すると、デマの拡散に関するリスクが生じます。そうして、拡散された情報はインターネットを通じて瞬く間に広がります。よかれと思ってしたことが逆効果を招くことがあります。いつの間にか自分がデマの拡散に関していることがあるのです。2016年の熊本地震の際、動物園でライオンを投げたという謎をつく投稿がありました。多くの人がリコストして拡散された結果、世間で大きく見させることになりました。ところが、後のことは事実ではなく、デマであることが判明したのです。投稿者の部分は嘘の投稿を行ったとして逮捕されることになりました。こういうケースがあることからも、あんな拡散は控えておくのが賢明でしょう。必要なのは一旦時間のことです。情報に強い人は時間を置きます。拡散させた情報があっても、デマや不正の情報を一旦時間を置きます。時間を置きます。きちんと示したりながら、実はデマだった、変更的な内容だったという確定情報が流れてきます。また本人の口から事実は異なるという発言もあるかもしれません。一旦時間を置けば誤った拡散を防止できます。正確な情報かどうか判断が難しい状況もありますが、そうした不明な状況は要注意と考えるのがいいでしょう。事実は異なる可能性があるため、あんな拡散は控えるのが賢明です。あんな拡散は控え、一旦時間を置く。ネット社会を上手に生きる30の方法。その6、みんながいいねと言っているからといって同じ意見を言わなければいけないわけではない。みんながいいねと褒めたたえるものがあります。みんながいいねというふうにやれば、みんながいいねという商品やサービス。みんながいいねと言っていると自分も同じことを言わなければいけないような気がするものです。別の意見、逆の意見のようなものが嫌いなものであったり、というお考えがありました。これは知らず知らずのうちに起こります。本人が嫌われたくない、場を大切にしたいといった意識が強いと自然と周りに合わせた同調意見が述べることがあるのです。しかし、ここが大切なポイントです。みんながいいねと言っていたといって同じ意見を言わなければいけないわけではありません。 周りに合わせると自分がどう感じるかより周りがどう感じるかが優先されます。自分の気持ちに蓋をすることになり、正直な気持ちを表現できなくなり、だんだん本当の自分が見えなくなってしまうのです。周りに合わせて自分の意見を曲げると、私は正直になっていないという裏の形づけることになります。自分に嘘をつくのは最初は良くてもいずれ辛くなります。心の摩擦は地域に自分を痛めます。周りの意見に合わせると自分らしく生きられないのです。そもそもみんながいいねと言っていること自体が自然です。価値観も感じ方も人それぞれだというのにみんながいいねと言っているのは私の話です。大切なことは自分がどう感じたかです。自分に嘘をつくのはもうやめよう。自分に正直になって自分の意見を言うのが良い。みんながいいねと言っていても実際に自分が経験して異なる感覚を覚えたなら堂々と話すことです。同調圧力になりません。集団心理になりません。周りの要求にしないことです。これが自分の心に正直に言うということです。正直に言うことで嫌いな目で見られたり声を変えたりすることもあるかもしれません。たとえそうだとしても正直に言うことの方が大切です。今一度自分の言動を振り返ってみることです。みんながいいねと言っているかどうかは関係ありません。自分がどう感じたかが重要なのです。みんながいいねと言っているかどうかではなく、自分が感じたことを大切にする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その7、ニュースで知らない一面ができたら調べる癖をつけよう。ニュースをチェックしているとどこだろうと思う一面ができることがあります。リアで大規模な洪水が発生しました。ミシガン州はアメリカ統領選の激戦の一つです。こうしたニュースが流れると今はどこだろう。ミシガン州はアメリカのどの辺だろうと思います。地上想定のニュースもありますが、そうでないニュースもあります。せっかく場所が気になっているならこの機会を逃しません。手持ちのスマホで調べましょう。マンマルアドコと入力するだけです。入力ではなく声に出してマンマルアドコと音声検索をしてみても OK です。場所は地図付きですぐ分かります。もちろん紙の地図があるならそれで調べても構いません。なるほど、ここにあるのかと思うだけで違います。人間には驚きのある記憶に残りやすくなる性質があります。場所が分かるとニュースもずっと頭に入ってきて声やすくなせにくくなります。ニュースに書いてきた場所のイメージがどうなることで記憶力が増加されるのです。事実と地図の勉強が同時にできるので一石二鳥ですね。ニュースで知らない一面ができて気になったらすぐ調べる癖をつけておきましょう。世界に興味を持つことは素晴らしいことです。これを毎回一つずつ続けていくと自然と地図が詳しくなっていきます。小さな習慣ですが、あなたの成長につながるのは間違いありません。気づけば小さな癖になっているのです。ニュースで知らない一面ができたらすぐ調べる癖をつける。ネット社会を上手に生きる30の方法。その8、ファミリールールを作って子供と共有することが大切。あなたの保護者の立場ならファミリールールを作って子供と共有しておきましょう。スマホゲームの子供の学習という考え方もあります。実際に経験させながら、最下を覚えていくものという考えも違います。しかし、スマホの理解や最下にまだまだ考えることを見つけてもらえるのは大きなリスクだと思います。ゲームは子供に夜遅くまでゲームをしないことといった言い方では全然はっきりしません。夜遅くという表現も人によって解釈が異なるでしょう。一旦正確に崩れると子供に戻すのは大変です。正しく最下と言っても何が正しく最下なのかまだわからないことがあります。そこで保護者の立場としてはやはりファミリールールを作っておく方が安心です。ルールを明確にした方が子供にとってもどこまで OK でどこが NG なのかがはっきりするのでやすくなります。一般的なファミリールールは時間、場所、お金、どんちの違いです。スマホを最優先対応お金のルールは特に大切なのでもう少し細かくルールを設けておくのも悪くありません。スマホゲームは課金しないものだけにすること、課金したいときは必ず親に相談することといったルールもあるでしょう。またルールを破ったときの選びもあらかじめ決めておくとスムーズです。口でしゃべるだけではなかなか改善しないことがあります。ルールは家庭によって様々ですが、少なくとも何らかのルールを作っておくことはありません。スマホをやりすぎて子供の生活リズムが崩れないようにしておくことが大切です。ペアになるコントロール。ルールによってはペアになるコントロールと呼ばれる機能が搭載されていることもあります。インターネットのウェブサイトやコンテンツに対し URL や時間帯など利用制限を設けることもです。子供に利用を任せるだけでは不十分ということがあります。多くのルーターで制限をかければ健全な利用しやすくなります。子供の持つ親にとっては便利な機能と言えるでしょう。ルーターの購入や買い替えを検討しているならペアになるコントロール以外のものをチェックするといいかもしれません。ファミリールールを作って子供と共有する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その9、ネット上で知り合った人とあってはいけないというルールは今や時代遅れ。ネット上で知り合った人とあってはいけないというものの見方があります。もちろん未成年であればまさしくこの通りです。未成年はまだ物事の判断がまだきちんとできない年頃です。まだ自覚されず親から監督される立場であればネットに知り合うのは要求でしょう。どうしても会いに行くなら親から許可が必要です。親から許可を得られないなら大きな問題にはならないはずです。しかし既に成人していない話は別です。これだけ社会にネットが浸透しているようにネットで知り合った人とは会わないとあってはいけないというのは酷な話です。かえって現実を言います。現実を見ればネットで知り合った人と今であって友人に発展するケースはよくあることです。ネットでは自身の人としない今で共通の趣味を楽しむという話はよく耳にします。ネットで知り合った人と結婚したケースも珍しいことではなくなりました。保護者がまだ幼い子供に注意するのはありますが既に成人していないならネットの出会いは普通のこと。今の時代ネットで知り合った人とあってはいけないというルールは現実的ではないと言います。ではネットで知り合った人と誰でも会って OK かというとそうではありません。もちろん何の出会いは避けることです。不用心にあるのは大きなリスクがあります。ネットで出会ってすぐ会うという流れは昔も今も要注意です。お互いのことをよく知った上であるのです。たくさんコミュニケーションを交わし時間をかけてお互いの出会いを重ねます。信頼関係を築いた上であるという流れは何も問題がありません。今の出会いと同じかそれ以上に良い出会いができるでしょう。ネットで知り合った人とあってはいけないというルールは時代遅れ。ネットで知り合った人ネット社会を上手に生きる30の方法。その10、なぜ課金ゲームはやらないことがやらなくなるのか。アプリの課金でお金を再生してしまうことがあります。再生することが分かっていてもなかなかやらないという人もいます。無料ゲームはいいのです。いくら遊んでもお金は一切かかりません。もちろんゲームのやりすぎには要注意ですが、やりすぎからといって課金を失うことはありません。しかしゲームの中には課金が必要なものがあり、これはトラブルのもとになっています。いつの間にか子供が大人が課金をしていた、課金のすぎで生活費が広くなといった話は毎日に行われません。子供だけでなく大人でもよく聞かれるです。オンラインゲームで課金がどうなるかに気づけば高額になっていたというケースがあります。将来の課金が積み重なると総額が悪くなります。普通にやればいいのと思いますが、なかなか目の前の誘惑には勝てません。将来のやり方は通学費の分かっちゃいけないというフレーズのごとくつい課金が必要です。参考書効果。なぜ課金ゲームはやらないことがやらなくなるのか。簡単にやめられたと思うのですが、そう単純ではありません。最初は少し楽しむつもりでも、やらないことでも楽しさにあまり課金も増えます。課金のせいはすることがやめにくい、課金の中で出せなくなる、これを信じて参考書効果と言います。課金したいが大きくなると、こんなにたくさんお金を使ったのだから、ここでやめるのはもったいないという心理となります。ここでやめたら何も残らないという恐怖感に襲われます。やめることに強い抵抗感が覚え、やめるにやめなくなります。そうして、どんどん課金を続けてしまい、気づけば課金を失っているのです。課金がやめられなくなったら参考書効果のことを思い出してください。そういう心理があると知っておくだけでも抑止が働きます。自分は今参考書効果に流されているなと思うと、パッと割りに入り、目覚めます。自分の時計のやめることも必要です。自分の客観視できるように冷静な思考を戻せるのです。やめることはすぐ、パッとやめることです。さっとお金は全てになるが、それで良いという強い覚悟を持つことが大切です。あるいは再インストールできなくさせる方法もあるので、今日の方は検討してみてもいいでしょう。やめてしまうと、今まで積み上げた時間とお金を捨てることになりますが、全く悪いことはありません。今やめておけば、今後の無駄を最小限に抑えられます。長い人生から考えると、まだまだ繰り返しなくします。高い授業料になったと思えば、同じやめましょうと繰り返さなくなるのです。課金ゲームがやめられなくなったら、参考書の心に惑わされている順に続く。今まで積み上げたお金が何になったとしても、すぐ、パッとやめる。ネット社会を上手に生きる30の方法、その11、ネットにある情報を全て信じるのは要注意。ネットは抑制方法の世界です。ネットに書かれているからといって、嘘偽りが正しいとは限りません。少なからず嘘や不正が招いている可能性も多いにあります。例えば、世界的に有名なものとして、ウィキペディアがあります。無料で利用できるし、掲載数も非常に多く、いろんなことがあります。ただし、百科事典だったとはいえ、内容性の正確とは限りません。ウィキペディアは誰でも自由に編集が可能なので、正しくない情報も含まれていることがあります。その気になれば、あなたと嘘の情報を載せることも可能です。ウィキペディアを利用するのはいいのですが、書かれていることを全てのみにしないことも求められます。あくまで参考情報として活用するのが賢明です。ネットでは SNS が大人気です。SNS で動物園からライオンが逃げ出したという情報を目にしたとします。これは大変だ。拡散しなければ。と思いますが、以上、冷静な時間を設けることが大切です。大手メディアの公式発表の話も、一般人により言わされる情報が疑っている必要があります。その人の好きな話かもしれません。フェイクである可能性もあります。よかれと思って拡散すると、世の中の混乱に関することになりません。嘘の情報を流さないために。嘘の情報を流さないためには、次の点が大切です。1、信頼できる情報源であること。2、複数の異なる情報源と合わせて確認する。まず、きちんと信頼できる情報源であることを確認します。情報源が個人として運営されているか、大手企業であるかどうかが考えられます。また、一つの情報源だけで判断するのではなく、複数の情報源と合わせて確認することも欠かせません。 複数の両方面で同じことが書かれているなら、それだけ信用度が高いと判断できます。正しい内容だと判断するには、一つのものに関わりますが、それでもネット社会を一致したいと思います。きちんと調べる習慣をつけて、賢いネット利用者になっていきましょう。ネットにある情報だからといって、全てのものにしない。ネット社会を上手に生きる30の方法、その順に、エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象を勉強せよ。エコーチェンバー現象という言葉をご存知ですか？ SNS を楽しんでいると、自分と見た価値観の人とつながることが多くなりがちです。同じ価値観の人と交流すると、対比的に気持ちがいいもの、共感が起こりやすく、意気投合もしやすく、スムーズなコミュニケーションが実現できます。あることに賛成している人は賛成している人として進んだ方が快適です。もちろん、自分と見ている人と交流するのはいいのですが、それだけではよくありません。みんな賛成しているね、みんなの意見なんだ、この考えが世の中のバイアスという錯覚を引き起こします。賛成の人は賛成の人同士で集まり、反対の人は反対の人同士で集まります。価値観の似た者同士で交流することで、特定の意見には相当な増幅される現象があるのです。狭い部屋で声が反響する様子に似ていることから、これをエコーチェンバー現象と呼びます。考えが偏っているだけであるならしも、そのことで不条項が広まったり、攻撃的な意見が増えたりすることがあるのです。もう一つ強制的にはフィルターバブル現象です。インターネットではユーザー属性に合わせたコンテンツが自動的に表示される仕組みがあります。例えば、動画サイトを見ていると、自分好みの動画がどんどんおすすめされます。書店サイトでは、自分好みの本がおすすめ表示され、映画サイトでも自分好みの作品がおすすめ表示されます。ちょうど今見ているものと関連しているので、興味を惹かれついチェックしてしまいます。その一方で、自分好みではない情報には接しにくくなるのです。自分好みの情報が優先され、好みでない情報から届けられる状態があるのです。ネットの世界では、いつの間にか同じ価値観の世界に挑んでいて、限られた世界が見やすくなっている状況があります。いつの間にかという点が怖いことです。あらまきに進まれている状態に似ていることが、フィルターバブル現象と名付けられました。狭い世界に偏った世界に惑わせないために。エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象を惑わせないためにはどうすればいいのでしょうか。あえて反対の意見、他の意見もチェックしてみることです。時を見せようとして自分好みの情報に頼っていないかと振り返ってみたい。例えば、自分が賛成なら反対の意見もチェックしてみます。自分が良い意見を持っているなら、A 以外の意見もチェックしてみます。読書でも賛成なら反対の意見もチェックします。相反する意見もチェックしてみることが有効です。そして、できるだけ正しい意見も吸収していくことで、そういう考えもあるのか、正しい発見があったと気づかされます。インターネットの世界では、エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象が頻繁に起こっています。その他の基準から意識的に異なる意見、異なる世界に表示していることが大切です。様々な価値観を受け入れることで、狭い世界に偏った世界が出やすく考えられるのです。自分と同じ意見までチェックしない。異なる意見も含め、正しくチェックする。ネット社会を上手に生きる30の方法、その13、情報の価値は人によって異なる。情報の価値は人によって異なることを頭に入れておきましょう。これが大丈夫だよね。自分は OK だから、きっと相手も OK だろうと思っても実際はどうでしょうか。自分にとっては大した異なる情報でも、他の人にとっては大切な情報、価値のある情報ということがあります。あんなにいろんな思わぬトラブルを引き起こすのです。例えば、友人と一緒に撮った写真を SNS にアップするとします。この時なんでアップするのは避けた方がいいでしょう。顔の個人情報の一つです。自分は平気であっても、友人は抵抗を感じることがあります。SNS にアップするなら必ず本人の紹介を得ておくことが必要です。あるいは、友人のみで楽しみ方を利用する方法もあります。バイト先のレストランに有名人が来店しました。この時は、とまりになって SNS にアップしてもらいます。有名人が来店したら、誰かに聞いてもらいたい、知ってもらいたいという心になります。しかし、これもやはり有名人です。自分では嬉しい情報発信のつもりでも、その有名人にとってはプライベートな情報です。その有名人は、お忍びで来店しているかもしれません。知られたくない情報である可能性も考えられます。プライバシーの侵害ということで、SNS 上で散策する恐れもあります。有名人が来店しても、SNS の投稿は控えるのがまだです。インターネット上では、情報の価値を確認したことから発生するケースが少なくありません。情報の価値を学んでいると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。人がネットで拡散すると、完全に削除するのは不可能です。特に個人情報の扱いは慎重になって内することはありません。情報の価値は人によって異なることを改めて理解していることが必要なのです。情報の価値は人によって異なることを理解する。ネット社会を上手に生きる30の方法、その14、兄に自分の情報を教えるのはトラブルのこと。個人情報に関しては注意をして進むことはない。兄に自分の情報を教えないことです。名前、生年月日、住所、連絡先、どれも重要な個人情報です。確かに自分の情報を教えるのは危険です。例えば、SNS で知り合って、ママ一緒に自分の本名や住所などを教えるのは大きなリスクが伴います。よかれと思って相手に教えると悪用される恐れがあります。この人なら大丈夫と思っていても、出会ってすぐ悩めておくのがたくさんです。自分がそう思い込んでいただけかもしれません。トラブルに巻き込まれてからでは、よくなることもあるのです。自分の情報を教えるなら、まず十分な時間とコミュニケーションが必要です。コミュニケーションをたくさん交わし、時間をかけてお互いの理解を深め、少しずつ信頼関係を構築します。自分の情報を教えるのは、限られた相手だけにするのがたくさんです。この人は信用できると判断してから教えても遅くはありません。個人情報に関しては注意をして進むことはないのです。兄に自分の情報を教えない。ネット社会を上手に生きる30の方法、その15、ネットの情報だけで笑った気にならないこと。情報の社会では、情報が簡単に出ています。なんて素晴らしい時代なのでしょう。でも、そのスマホからあらゆる情報を入手できるのは素晴らしいことです。直接現地に行かなくても、動画で世界中の映像を見られ、旅行気分が味わえます。テーブルならも魚を探しても、動画を通して学べる時代です。だからといって、ネットの情報だけで笑った気にならないことです。ネットの情報はあくまで参考情報です。真実の情報だけではなく、嘘の情報が混じっていることもあり、抑制根拠の世界です。そこで大切にしたいのは、嫌な性の体験です。ネット時代の中だからこそ、嫌な性の体験がますます重要になります。嫌な性の体験には、他の同士が刺激があります。味覚、嗅覚、触覚、聴覚、聴覚。自分が体験したことは、エピソード曲としての意味となります。エピソード曲は覚えやすく、忘れにくいのが特徴です。実際に自分が体験したことなら、実際どうだったのか具体的に話せます。動画で世界中の映像を見られ、旅行気分が味わえても、結局には分かりません。ネットの情報では、私はこんな経験をしたという体験談ができないのです。テーブルならも魚を探しても、動画を見るだけでは身につきません。実際に身をもって経験し、体得することが必要です。ネットだけの情報と実際に自分が体験するのは、天と地の差があります。嫌な性の体験には嘘がありません。実際に自分が身をもって体験したことは全てが正解です。インターネットの浸透して情報が社会と言われて親しいですが、こういう時代からこそ嫌な性の体験が大切になるのです。ネットの情報も大切ですが、体験することはもっと大切です。いつまでも部屋の中にいないで外に飛び出しましょう。ネットの情報だけでは気にならず、嫌な性の体験を大切にする。ネット社会を上手に生きる30の方法、その16、他人の ID とパスワードは無断で使用しないこと。不意に他人の ID とパスワードを知ることがあります。友人や恋人などを親しい人は距離が近いため、他人のログイン情報を知ることがあるもの。あと、社員に入って知りたくなくても知ってしまうことがあります。他人の ID とパスワードを知ったとき、他人気持ちでログインしてみようかなと思うかもしれません。これは絶対に事です。無断でログインした場合、不正アクセス禁止を見せます。不正アクセスを行った場合、3年間の懲役または100万円以下の罰金が出されます。悪意なくても関係ありません。ログインしただけでも撤去した意向になるのです。しかし、関係なら許されるだろうと思いますが、その違反が要求です。本人に無断であればやはり手順です。違法であることに変わらなく、厳しくなって送りましたことはありません。場合によると思いますが、ログイン時刻や ID アドレスなどしっかりログイン情報が残ります。ウェブサイトには不正ログインを検出することもあります。友人や恋人との関係に被害が出なく、罪に問われる可能性もあるのです。他人の ID とパスワードを覚えていてもいいことはありません。心の中すでに問われます。他人の ID とパスワードを知ることがあれば積極的に忘れる努力をするのが特策です。他人の ID とパスワードを知ることがあっても無断でログインしない。他人の ID とパスワードを知ることがあれば積極的に忘れる努力をする。ネット社会を上手に生きる30の方法、その17、ネットの用意を決めておく。ネットの上手な使い方はどうすればいいのでしょうか。自由な使い方でいいではないかと思いますが、ベストは足りません。自由な使い方と軽めな使い方についてネットをやりすぎてしまいます。生活リズムを狂ってしまい、日常生活も悪影響です。されるとすると、ネット中毒に陥る可能性もあります。気づけばネットを使うではなく、使われているようになっているのです。そこで役立つのがネットの用意を決めておくことです。ルールならば、事前に働きます。誰かに言われて決めるより自分の意思で決めたい。自分で決めたルールは積極性が高まり、実行に移しやすくなります。ルールを決める際も、できるだけ明確にして、はっきりした数字や時間を含めた明確な方が安心です。ここまでは、OK、これ以上は NG とはっきり判断でき注意がしやすくなるのです。例えば、夜はネットの利用者というルールを設けるとします。自分なりにルールを設けておけば、一定の時間が働くようになります。もちろん、ルールの中でまだいいのですが、もう少し具体的な決め方がおすすめです。夜10時以降はネットの利用者と具体的な時間でルールを決めます。夜10時以降という具体的な数字を使うことで、はっきりした行動に移せます。1日のスマホ利用時間は3時間内に抑えるというルールもおすすめです。こちらも3時間内という具体的な数字を使うことで、はっきりした行動に移せます。1日の利用時間がわからないという人は、スマホのスクリーンタイムという機能を使えばすぐわかります。実際に自分がどのくらいスマホを利用しているのか、具体的な数字で表示してくれます。勉強中は通常オフィス、食事中やデート中はスマホの利用者というルールもあるでしょう。余計なことをしていると目の前のことに集中できません。勉強中は通常オフィスで時間が入らないようにすると集中しやすくなります。食事中は食事に集中して、デート中はデートに集中するのが良い。目の前のことに集中するためもスマホの利用者という方が良い場合もあります。ルールの決め方は一つの別に3つです。少なくともネット中毒にならない程度のルールを設けることは必要でしょう。ネットに触れるのではなくネットを使うためにもルールが有効なのです。ネットの用意を決めておく。 ネット社会を上手に生きる30の方法。その18、ネットトラブルになった話を笑ってはいけない。テレビや新聞ではネットトラブルのニュースを目にします。そんな時どうしてこんな感じのことに引っかかったんだろうと思うかもしれません。中には小学生でも笑うような単純な被害ケースもあります。しかしそうだとしても笑ってはいけません。笑うことはバカにしている、油断しているということです。迷惑メールをしないでウイルス感染したケースもあります。うっかりは誰でも起こることです。高齢者であればネット知識に良いケースが少なくありません。自分もいつか年齢を重ねて高齢者になると思えば笑えないはずです。年齢を重ねると総力や判断力が低下は分かりません。一人で迷惑メールだと笑えないケースもたくさんあります。迷惑メールも進化していて、タイトルだけでは判断できないことを思うものもあるのです。怪しい儲け話の詐欺に引っかかるというネットトラブルもあります。SNS で儲け話を見て最初は怪しいと思いつつも、つい話に乗ってしまったのです。そういう時はお金に困っていて、いっぱいいっぱいだったのかもしれません。品数や分数という言葉もあります。お金がない時は判断力が低下して、普段なら笑うこともわからなくなることもあります。人それぞれ事情があります。絶対大丈夫、笑いません。笑ってしまうと油断が生じます。自分には関係ないと思って学ぶこともできなくなるのです。あるいはネットトラブルは自分の身を受ける可能性があります。公務の手口の場合、自分が最初被害者になっていた可能性もありません。車の運転と同じで自分は大丈夫、自分に限ってありえないと思って油断すると危ないのです。ネットトラブルのニュースを見した時は手を出していくことが大切です。どんなネットトラブルも笑いません。むしろ自分のことを真剣に聞くようにするのが得策です。なるほど、こういうケースがあるのか。自分も気をつけようと思えば十分になります。すでに熟知しているトラブルケースが自分も油断している時は危ないかもしれないなと思えばいいことです。次は自分の番かもしれないと思うぐらいでちょうどいい。自分のことを真剣に聞くことがネットトラブルの防止につながるのです。ネットトラブルのニュースを見した時はどんなことでも自分のことを真剣に聞くようにする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その19、怪しいサイトからアプリをダウンロードしない。ネットではアプリをダウンロードすることがあります。この時、信頼できるサイトからダウンロードすることが重要です。信頼できないサイトの場合、アプリも怪しい可能性があります。例えば、便利そうなアプリも要注意。アプリ購入の仕掛けが組まれている可能性があります。この時は普通に見ても、間違いが仕込まれているアプリもあるのです。怪しいサイトからダウンロードしたアプリを使ったことでトラブルになったケースは数多くあります。ウイルスに感染したり、個人情報を抜かれたり、スマホの壊れたり、第三者に被害が与えたりです。ただの被害に遭ったケースも少なくありません。ネットからアプリをダウンロードする際は、信頼できるサイトであることを確認する必要があります。信頼できるサイトかどうかは主に次の3つあります。1、URL が HTTPS から始まっていること。2、サイトの名会社の部分が上映されていること。3、ブラウザーが表記されていないこと。上記3点だけでなく、サイトの分野やデザインに注目することも大事なポイントです。怪しいサイトには分野やデザインに違和感が多い傾向があります。そして、常にブラウザーを最新バージョンにしておくことも大事なポイントです。最新ブラウザーであれば怪しいサイトにアクセスしたとき、傾向を表示して、被害を未然に防いでくれます。海外旅行の際、怪しい場所が近くないことが大切であるように、ウェブサイトも怪しいサイトにアクセスしないことが大切です。そもそも怪しいサイトにアクセスすることを控えるのが特策です。サイトを開いただけでウイルスに感染するリスクがあります。アプリをダウンロードする際は必ず信頼できるサイトから行いましょう。ネットからアプリをダウンロードする際は信頼できるサイトであることを確認する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その20、ネットのコミュニケーションは今以上難しい。ネットのコミュニケーションは基本的に文字が中心です。メールでも SNS でも文字でやり取りを行うことが多いです。この文字に注意が必要です。文字だけの場合、態度や表情がありません。はっきりしない曖昧なことがあって、そういう意味で誤解を招くことがあるのです。例えば、友人が次の日を一緒にランチやろうという誘いメッセージなくていいよと言って返事したとします。この場合、OK という意味のいいよなのか、ノーという意味のいいよなのか、はっきりしません。どちらの意味も受け止められます。同じ言葉でも両方の意味に受け止められ誤解を招きやすいのです。今の場合、相手が前にいるので、態度や表情から正確に意味を読み取りますが、ネットの場合そうはいけません。相手の態度や表情が見ず、文字よりやり取りが中心なので、きちんと言わずに伝わらないことがあります。意図しない誤解を読むことがないよう、ネットでは具体的な伝え方も求められます。OK であればいいよ、ぜひ行きたい。何時にするという言い方が誤解がないでしょう。ノーであればちょっと時間がないから今回は遠慮してもいい。ごめんね、こういった言い方がないでしょう。メッセージを一つ付け加えることで OK のようなものがきちんと判別できるようになります。絵文字やスタンプを使って気持ちや感情を伝える工夫をするのもおすすめです。可愛い文字やスタンプがあることで柔らかいニュアンスになってコミュニケーションがスムーズになります。同じコミュニケーションでも今とネットでは違います。ちょっとした一言が誤解になり、トラブルに発展するケースがあるのがネットの特徴です。ネットのコミュニケーションは今以上に難しいので、一層配慮が必要になるのです。文字だけの意図に頼らず、文字やスタンプなど気持ちや感情を伝える。ネット社会を上手に生きる30の方法。その11、ネットトラブルになった時自分で解決するのがベストとは限らない。ネットトラブルになった時どうしますか。なんとか自分で解決しようとする人もいるでしょう。ネットトラブルの場合は相談するのが難しいトラブルもあるかもしれません。自分のことは自分でするという考えはありますが、ネットトラブルの場合そういうようなベストとは限りません。例えば、怪しいサイトにアクセスして、パソコンの挙動がおかしくなった時、自分で対処しようとします。仕事が頑張ると、かえって被害を拡大することがあります。ウイルスやマルウェアに感染しているかもしれません。ネットトラブルは経験や専門知識を必要することが多く、なかなか一つにはありません。正しい対処法を知っていて、自分ができる範囲であればいいのですが、そうでなければ専門家に相談しましょう。多少、手数料が高かったとしても、大きな被害と比べれば小さく済みます。未成年の場合は、迷わず、親に相談です。相談が間違っていると、よく長い性が高くなります。恥ずかしい相談としても、まだまだしないことです。相手、親の方がネットに詳しいはずなので、頼りになるでしょう。親でも、手に負えないような、やはり、医者に専門家に相談するのが一番。親に相談すれば、何かしらで送ってくれます。早めに相談することで、スムーズな解決が可能になるのです。ネットトラブルにあった時、正しい対処法をしなければ、自分で対処しようとせず、専門家に相談する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その順位、ネット炎上に関する人になってはいけない。現代社会ではネット炎上をよく目にします。ネット炎上がニュースになることもあります。きっと、今のどこかで何らかのネット炎上が発生しているに違いありません。ネット炎上を見かけた時に注意したいのは、正しいことです。炎上の内容によっては、腹立たしていても、立ってもいないこともあるかもしれません。感情を揺さぶられ、制裁を加えていない、私も一緒に戦いやろうという気持ちになることもあるでしょう。しかし、強い衝動が起こっても、しっかりブレーキをかけてください。叩いたことでいいことはありません。そのネット炎上は自分に関係ありません。私に制裁を加えたことで、ただの時間の無駄です。自分に何か得やメリットがあるわけでもありません。みんなが叩いているから自分も一緒になって叩いてやろうというのは NG です。ネット炎上に関することは、彼女の可能性があるということです。誹謗中傷に対する攻撃措置として定時刻に発展するケースもあります。制裁を加えてサッとしたいかもしれませんが、サッとする方法のどれだけネット炎上で盛り上がっていようと自分には関係ありません。ネット炎上を見かけても関わらないのが一番。気にせず通知しましょう。世の中でネット炎上で盛り上がっていても自分は通路を貫くことです。そして自分のやることに集中しましょう。自分にはやらなければいけないことがたくさんない。ネット炎上に関する人はないはずです。自分のやることに集中していればそれだけ人生が前に進むのです。ネット炎上を見にしても通じて自分のやることに集中する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その13、カメラを向ければいけないがない。モザイクをかけても投稿してはいけない写真がある。SNS では写真投稿が大きな問題となりました。ある容疑者が海外で行われた外国人を合わせ精神モザイクをかけた上で SNS に発信しました。これが大きな問題となったのです。SNS では大炎上。本人はモザイクが一部外れた変態写真があったと証し、投稿記事はすぐ削除されました。しかし問題はそこではありません。たとえ全て完全にモザイクが立っていたとしても炎上は免れなかったでしょう。現在を如くする行為だからです。現在は純粋な善によって提供されたものです。そこには自分の死を医療発展に役立ちたいという本人の生前の意思をご家族の理解と協力があります。生前の意思は感謝と尊敬の念を覚えます。今からず、特殊者によって提供された現在を仮に気持ちで撮影し、SNS にアップしたことの問題です。あなたの現在を見せるのであるようにすることは極めて失礼なことであり、意味にも取り込み、ご遺体をされた本人やご家族を要するような行為といいます。そもそも介護研修の場ではスマホ撮影は現金のはずです。倫理観は常に忘れてはならないものなんです。ある病人による炎上トラブルですが、私たちにとっても一言ではありません。世の中にはカメラを向けてはいけないものがあります。モザイクをかけても投稿してはいけない写真があります。自分には災害現場は深い悲しみに暮れる人々、大きな人やご遺体を見せることもあるかもしれません。平和な軌道を送っていても、不意にそういう罠を訪れる可能性があります。突然カメラを向けてはありますが、そういうことこそ冷静な意味が伸びますことです。自分がやろうとしていることは意味に染めていないかと客観的に見ることが大切です。スマホを広く普及し、気軽に写真を SNS にアップできるようになりました。一曲相談マンとも言う時代です。カメラの性能も高くなり、動画撮影も簡単にできるようになりました。こういう時代からこそ、逆に倫理観が求められ、SNS にあってはいけないものに慎重になることが必要です。常に倫理観の持ちカメラを向けてはいけない場、モザイクをかけても投稿してはいけない写真には気をつける。ネット社会を上手にスマホは私たちにとって欠かせないツールになっています。SNS、動画鑑賞、買い物、ゲーム、ニュース、スマホを使っていると、あっという間に時間が過ぎますね。特に SNS とゲームは時間を忘れて没頭することが多いもの。始めると、なかなか止まらなくて、もっともっと止まるのです。親がいい加減にしなさいと思われます。スマホに触れているのは1日2時間以上という人も多いのではないでしょうか。1日2時間スマホをしている人に気づいてほしいことがあります。1年に換算すると、1ヶ月スマホをしていることになるという事実です。 2時間に365回と720時間という計算になります。これはちょうど1ヶ月です。1日たった2時間と思いますが、チームスモールは山となります。1ヶ月間ずっとスマホをしている自分を想像してみてください。衝撃の事実であり、ゾッとするのではないでしょうか。1日3時間が1年で1ヶ月間という計算になり、1日4時間が1年で2ヶ月という計算になります。もはや笑い事ではありません。スマホを使っているというよりスマホに使われているという状態です。便利はスマホはテンポに安く面白くてつい時間を忘れて楽しんでしまいます。だからこそ注意が必要です。スマホは便利なツールであると過剰に時間を奪うツールでもあります。油断していると時間がどんどん奪われていくのです。時間がないという人に限ってよくスマホをいじっています。気づかないうちに時間がスマホに奪われているのです。スマホをしている1ヶ月を自分の夢や目標のためさえはどれだけ有意な時間を過ごせるでしょう。1ヶ月の時間があれば大きなことも成し遂げられるはずです。人生のこともかなり前に進められるでしょう。スマホの時間を全部することはできなくても減らすことができるはずです。スマホを数時間増やし、その夢や目標に向かう時間を増やしましょう。どうしてもスマホに触れてしまうなら頭の中や感知の引き出しなど触れられない工夫をしてください。少なくとも1日2時間以上使っているなら更新号が転倒していると考えてください。異常者ない人生を後悔しないためにもスマホの用意は要注意なのです。1日2時間スマホをしている人は1年で1ヶ月スマホをしている事実に気づく。スマホの時間を増やし、自分の夢や目標などもっと有意なことに時間を使う。ネット社会を上手に生きる30の方法、その20度、ネット依存、スマホ依存になっていると続いているだけで幸い。ネット依存やスマホ依存になっている人がいます。1日中 SNS をしていたり、スマホゲーム、オンラインゲームの用途の時間を費やしていたり、1日の間のネットやスマホに最低で日常生活の困難に生を重ねるまで出しています。私はネット依存になっている、スマホ依存になっている、そう感じているのは幸いなことです。どこが幸いなのかというと気づいているからです。気づいているのは救いがあります。良くない夢、このままではいけない夢という時間があります。なんとかした方がいい夢という前向きな考えもあります。そういう人はきちんとアクションを起こします。利用時間の制限したり、ネットから離れる機会を設けたり、別の趣味を見つけたりなど改善のアクションを増やします。ネット依存、スマホ依存になっていると続いているだけで問題なのは依存していることに気づいていない人です。何十時間も SNS やゲームをしているにもかかわらずそれに気づいていないと改善のしようがありません。時間がない人はゲームと SNS やゲームをしてしまい、ストップできません。依存状態が続くだけでなく、ますますエスカレートしていき、抜け出せなくなるのです。世界保健機関ではゲームのやりすぎで日常生活が困難に陥っている状態をゲーム障害として正式に認定しています。ネットとした病気の一つですから改善が必要です。依存していることが問題なのではありません。依存に気づいていないことが問題なのです。ネット依存やスマホ依存の時間があれば改善を試してください。SNS やゲームの時間を少し減らしてみましょう。思い切ってスマホに触れない日、SNS やゲームをしない時間を作ってみましょう。気づいていなければ改善できません。気づいているからこそ改善ができます。気づいているのは幸いなことなのです。ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけで幸いと考える。ネット社会を上手に生きる30の方法、その16。スマホが原因で生活リズムが崩れているなら、更新号と思った方がいい。スマホの使い方は普通です。特にやりすぎていません。ネット中毒にもゲーム中毒にもなっていません。そんな人でもスマホが原因で生活リズムが崩れているなら、更新号と思ってください。すでに権利に達しています。自分では大丈夫、大したことない普通の使い方と思っていても油断ができません。見るべきポイントは普段の生活リズムです。まだネット中毒やゲーム中毒になっていなくても生活リズムが崩れているならすでに生活に支障が出ている状態と言います。ただ生活リズムと思うかもしれませんが、停止はできません。生活リズムは生活の規定を持つものです。生活リズムが崩れているなら、就寝時間が遅くなっていて、慢性的な睡眠不足に陥っているはずです。日中はぼっとして頭の回転が悪くなっているでしょう。目の前のことに集中しにくく、パフォーマンスが低下しているはずです。勉強であれば頭に入らず、仕事であればミスが増えます。車の運転であれば事故を起こす可能性もあります。睡眠不足は食欲がなし、過食や肥満につながるという研究もあります。こうなると完全に信号状態であり、またなしの改善なことがあります。スマホの健全な使い方ができているかどうか、利用者の長さで判断されるですが、それだけではありません。たとえスマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら、更新号と言います。心当たりがあれば、今すぐ対策を立て改善に取り掛かりましょう。スマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら、更新号と考える。ネット社会を上手に生きる30の方法、その17。スマホから離れる時間を作ってみるのも悪くない。情報サイになっている人はスマホから離れる時間を作ってみてはいかがでしょうか。情報サイになっている人はいつもスマホの画面に向いています。暇さえあればスマホという状態になっていて、SNS、動画、ゲーム、ニュースの時間に大忙しです。待ち時間や移動時間もスマホの画面に向いていて、手を離そうとしません。特に SNS は無限に楽しめます。時間が無限に溶けていくような感覚があり、注意が必要です。次から次へとタイムラインが流れていき、いろいろな情報が飛び込んできます。次から次へと情報が入ってくれば脳は左右し、混乱もしています。なるほど、面白いと思うだけではありません。人と自分と比べて焦ったり落ち込んだり、いろいろ考えさせたりするのです。いいな、羨ましいなと思うたびに、ネット感動で感情が刺激されるのです。少しでも暇があるとつい SNS を見てしまう、動画やニュースを見てしまう、そんな人が多いのではないでしょうか。こういうことこそスマホから離れているのが有効です。一時的にスマホを用意します。スマホが気になってもずっと我慢してくれないようにするのです。どうしてもスマホの利用が必要な一定の制限を設けてみるのもおすすめです。特定のタイミングだけスマホ禁止のルールを決める場合です。その間はスマホ関連の全てを NG とし通知モードにしておくといいでしょう。SNS はすぐ返事をしないと思いますが、気のせいです。ちょっとした上達関連に加えていただけること、少しした様子になっても全く問題ありません。前もって時々検診が遅くなければおめでと言っておけば相手も笑ってくれます。SNS でメンタルが関連になっているなと思う人ならなおさら有効な試みとなるでしょう。SNS をチェックしない代わりに趣味で楽しみます。このような映画を見たり、ソースを楽しんだりします。参考にできるのもよし、一人で限り、まったりした時間を過ごすのもよし、ひたすらのんびり過ごすのもよし、スマホを触らない範囲で好きなことを楽しんでください。スマホがなくても有意な時間を置くことは十分なのです。状況が許すなら毎日スマホから離れてみるのも良いチャレンジです。一日が難しいなら半日でも構いません。誰かに言われて仕方なくルールを設けるのではなく、自分自身でルールを設けることが大切です。スマホから離れる時間を作ると心穏やかな時間が増えます。情報を遮断することでそれだけ脳が休まります。スマホから離れる時間があると感情が刺激されたり、余計な情報を振り回されたりすることが減るのです。スマホから離れる時間を作る。ネット社会を上手に生きる30の方法、その18。ネット社会からこそ話した方が早いことがある。ネット社会では会わなくてもコミュニケーションが可能です。メールや SNS は非常なので、都合のいいときメッセージを読み返信できます。忙しい現代人にとって都合のいいコミュニケーションツールです。インターネットは距離を超越します。相手との距離が遠くされていてもネットであればすぐ情報を届けられます。画像や動画を送ることも可能です。ネット上で人のつながりを増やすことも、人を広げることも可能です。ここまで便利になると、もはやわざわざ会って話す必要はないと思うことになっても不思議ではありません。しかし、だからといってコミュニケーションすべてをネットで頼るのは要注意です。ネットだけで完結するケースもありますが、そうでないケースもあります。メールや SNS のやり取りはメッセージの往復に時間がかかるというメリットがあります。こちらのメッセージを送ってすぐ返事があるわけではありません。しばらく時間を置いたら返事があり、それに応じてこちらのメッセージを返すという流れです。すぐ返事が入ってくることもありますが、その時にはまじ時間があります。皆の会話に比べて心のキャッチボールが遅くなりです。これでは効率がいいのか悪いのか分かりません。あって話せばすぐ終わる話もメールや SNS のやり取りは長い時間がかかることもあります。ネット社会ではあって話した方が早いということが往々にしてあります。直接会った方が会話のキャッチボールが正解に行われます。こちらから話したことに対してすぐ返答があるので話がスムーズに進んでいくのです。目の前に相手がいるので表情が悪かったり、場の雰囲気に応じて反応ができたりすることも大切なポイントと言えるでしょう。直接会に行くことのメリットとして信頼関係を結びやすくなるという点もありません。ビジネスにおいて足を運ぶことには相手に対する敬意や感謝を伝える意味があります。わざわざ足を運ぶことは手間暇がかかるメリットがあると信頼関係を構築しやすいメリットがあります。こうしたことから全てのやり取りをネットで完結させようとしているなら一度立ち止まって考えてみることが必要です。便利な面もあると不便な面もあります。何でもメールや SNS で済ませばいいわけではありません。ケース、バイケースであり、臨場点に対応することが求められます。ネット社会からこそ会って話すことの重要性が以前に増して高まっているのです。ネットだけのやり取りだけでなく、場合によっては会って話すことも検討する。ネット社会を上手に生きる30の方法、その19、いつまでも親は守ってくれない。最終的にネットのリスクから身を守るのは自分自身。未成年なら心に留めておきたい大切なことがあります。ネットのリスクから身を守るのは自分自身ということです。ネット社会が一般として小学校低学年からスマホを利用する人が増えました。スマホのおかげでいつでもどこでもネットに触れることが可能になりました。気づかないうちにネットを利用している状況が高くなっています。問題なのはネットリスクに同化するからです。幼い頃であれば親はネットのリスクから守ってくれます。振り返りの設定をしてくれます。課金しても親が払ってくれます。毎日ネットでトラブルが起こっても親が解決してくれます。親が厳しくしてくれますが、経済的なダメージはありません。しかし、いつまでも親がネットのリスクから守ってくれるわけではありません。一定の年齢になったら最終的にネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識が必要です。ネットで何かトラブルがあれば跳ね返ってくるのは自分です。ネット嫌いになったこともスマホがやりすぎて生活リズムが崩れたことも苦しむのは自分です。いつまでも親は守ってくれませんし、頼ってもらえません。ネット社会を生きているようネットの知識やスキル、ノウハウや防犯対策となりネットリテラシーを高める必要があります。スマホがやりすぎだと思ったら自分からネットの利用を制限したり、あえてスマホを遠ざけたりすることも大切です。ネットのスキルやノウハウを勉強してしっかり身につける必要があるのです。ネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識を持つ。ネット社会を上手に生きる30の方法、その30。 ネットの世界はどんどん変化を遂げている。メディアリテラシーを高めておくことしたことはない。メディアリテラシーという言葉を聞いたことはありますか？大きく2つの意味があります。1つ目にはインターネットなど全般的な情報通信機器を最高性能力です。情報通信機器はスマホやインターネットはもちろんパソコンやタブレット端末も含まれます。2つ目にはメディアの再情報を認識する最適分析的能力です。例えばスマホで言うといかにスマホを最高にするか、どれだけネット情報を正しく理解、評価し活用できるかです。どちらも大切であり、どちらもメディアリテラシーと言います。メディアリテラシーは低くて困ることはあっても高くて困ることはありません。インターネット社会に生きる今全ての人のメディアリテラシーが求められます。ネットはこれだけ知っておけば絶対安心ということはありません。ネットの世界は刻々と変化を遂げています。新しい通信機器が増え、新しいネットサービスが増え、新しいルールも増えています。そしてそれだけ新しいネットトラブルも増えているということです。残念ながらこの中で覚えることはできません。そのためネットの世界は常に知識のアップデートが必要になります。日頃からネットの最新情報を集めるようにしておきましょう。知識は武器になります。ネットトラブルに合わないため積極的に情報収集をしてメディアリテラシーを高めておくことが大切です。ネットを使った新しい犯罪技術もあります。年々巧妙な一方でどんどん新しい技術が登場しています。ネットのトラブルについて情報収集をしておけばこういうケースがあるのか、私も気をつけようと注意ができるのです。ある程度知っているだけでもネットトラブルの防止につながります。日頃から新しいネットの知識を身につけメディアリテラシーを高めておくことはないです。日頃からネットに関する知識を身につけメディアリテラシーを高めておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。まとめ。その1、ネットの心構えを身につけておく。その2、情報が伝わるスピードが確かに速いことを念頭に置いてインターネットを利用する。その3、ネット上の情報は二度と消せないという覚悟を持って発信する。その4、ネットに匿名は存在しないことを明示しておく。その5、犯人がたくさん回したい一旦時間を置く。その6、みんながいいねと言っているかどうかではなく自分が感じたことを大切にする。その7、ニュースで知らない一面ができたらすぐ調べる癖をつける。その8、ファミリールールを作って子供と共有する。その9、ネット上で知り合った人とあってはいけないというルールは時代を受け、ネットで知り合った人とあることは古代のことをよく知った上であることを前提をする。その10、課金源が見られなくなったら3層相当の心理に回されている自分に気づく。今まで費やしたお金がなくなったとしてもさっとやめる。その11、ネットには情報だからといって全てのようにしない。その12、自分と同じ意見ばかりチェックしない。異なる意見も含め形をチェックする。その13、情報の価値は人によって異なることを理解する。その14、他に自分の情報を教えない。その15、ネットの情報だけは必ず、リアル性の相手を大切にする。その16、他人の ID とパスワードを知ることがあっても無断でログインしない。他人の ID とパスワードを知ることがあれば積極的に忘れる努力をする。その17、ネットの領域を決めておく。その18、ネットラブのニュースを見たときはどんなことでも自分のことを真剣に聞くようにする。その19、ネットからアプリをダウンロードする際は信頼できるサイトであることを確認する。その20、文字だけのやり取りに限らず文字やスタンプなど文字や暗号を抑える。その21、ネットラブにあったとき正しい対処法を知らなければ自分で対処しようとせず専門家に相談する。その12、ネット遠藤を目にしても通して自分のやることに集中する。その13、常に意味感の文字、カメラを見てはいけないが、モザイクをかけても投稿してはいけない写真には気をつける。1日2時間スマホをしている人は1年で1ヶ月スマホをしている事実に気づく。スマホの時間を増やし、自分の夢や目標などもっと有意なことに時間を使う。その15、ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけで幸いと考える。その16、スマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら更新後と考える。その17、スマホから離れる時間を持つ。その18、ネットだけのやり取りだけでなく場合によっては会って話すことも検討する。その19、ネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識を持つ。その30、日頃からネットに関する知識を身につけメディアリテラシーを高めておく。